さあ、FM 岩手大木の皆さん、こんばんは。岩手の吹奏楽を盛り上げるブラバン、パーソナリティのみょんちゃんことみょんないかずしです。てんてんてんということで、今日、8月1日ですけれども、まあ、種を沸かせば収録しているのは7月5日、春か1ヶ月近く前ということになるんですが、岩手県におきましては、吹奏楽コンクールの地区大会が今日から始まっているということで、我らがリエチンこと細越理恵さんは、大葉様高校吹奏楽部を率いて、ただいま地区大会で獅子奮迅の大活躍中ということで、収録来ておりません。このような形になっております。という、今週のゲストは、作曲家の立部智弘さんにお越しいただいております。こんばんは。
こんばんは。
久しぶりですね。
お久しぶりですね。
なんか、まあ、盛岡にはちょいちょいね、いつもいらしてますけども。
そうですね。なかなかみょんちゃんともしょっちゅう会ってます
けど。会ってるんですけどね。なかなか番組収録というね。
今日は華やかさに欠けますね。
本当にですね。もうおっさんおっさんで。
おっさんおっさん。
すいませんが、私とマンツーということでよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
今週のブラバン、こういうメンバーです。ブラバン！ということで、立部さんお久しぶりです。
お久しぶりです。
改めまして。
改めまして
、はい。なんと資料を紐解いてみましたらば、2010年9月以来の登場だった
そうなんです。そんなに昔だったかなという
結構前ですね。さて、そして、最近の立部さんは、何をなさっていたかと問われれば、21世紀の吹奏楽第17回共演に作品を発表されたと、
はい、今なっている、キャッチザサンシャインですね。
これですね。
今年春の森水でもやっていただきました。
やりましたね、はい、若干私も目を白黒させながらですね
いえいえいえ
なんかね、ちょっとトロンボーンのアンサンブルみたいなのこう出てくるじゃないですか、
は
い、
トロンボーンは大好きなので
いや本当にね、もう大変なことになったぞと思いながら吹きましたけどもなんとか乗り切りましたけど、この共演っていうのはまずどういうものなんですか、これ。
そうですね、もう本当に今年で17回こんなに長く続くと最初は思ってなかったんですけれども、
はい、
まず未出版の、
はい、
作品を、持ち寄って、
ね、
それを世の中にまあ広めていくというか、で作曲コンクールとかそういうのとはちょっと違うんですよね、
ええ、
吹奏楽の現場 を考えていろんなタイプの作品を世の中に発表していこうと、
うん、
例えば前衛的なこう難しいものではなく、吹奏楽にはこんないろんなジャンルがあってこんなに楽しいんだよっていう、うん、その作品も未出版で世の中に、まあ、埋もれてる場合もあるわけですよね、
ええ、
そういうものを募集して、演奏会形式ですよね、
はいはい、
選んだものを片っ端にやるんじゃなくて一つの演奏会の流れの中としてこう提示していくというか、今年からちょっと新しい、試みが始まりまして、
そのようですね、
スクールバンドプロジェクトっていう、
はい、
やはり今吹奏楽レベルが高くなってるんですけども、ね、例えば少子化で編成が小さくなったりとか、あるいは子どもたちがこう楽しんでできる、しかもちゃんと内容のあるものをスクールバンドに提供していこうというので、今年は、高橋真也さんと、
はい、
今回の課題曲のね、2番も書いてます
高橋弘樹さん、
はい、ですね、はい、の作品が、取り上げられてます高橋真也さんの作品は最小でもう10人ぐらい、もうアンサンブルみたいな
感じ で、ね、
でもすごくいい曲で、うん、高橋弘樹さんの曲も とってもこう工夫が、途中でリコーダーを使ったりとか、組曲になってるんですけど、とても楽しい曲です。ぜひ皆さんにも取り上げていただきたい。
これはあれですか、どういう基準でこの曲は選ばれるんですか。自分で何か応募か何かするんですか。
応募します、一番最初に参加させていただいたのは2回からだったんですけど、その頃はまだまだちょっと作品数も少なかったんですけど、今はもう若手の登竜門みたいになってきてますね。
なんかそうですよね、今私はバンドジャーナルの6月号を手元に置きながら喋ってますけどもね、有名な方がドーンといらっしゃいますもんね。そうですね、
新人さんもいらっしゃれば皆さんご存知の方ばっかりだと思います。
これはあれですか、誰でも聞きに行けるものなんですか。
そうです、最近は人気でほぼ満席になりますねチケットを購入していただければどなたでも。
なんか楽しそうですよね。これ
楽しいです、結構長い尺なんですけれども、あっという間に終わるっていうか、特に今年はすごく 多彩な作品が集まって、うん、演奏会としてもとても面白い演奏会になりました。
まあ、未出版の、ね、曲を聴けるっていうのもいいですし、はい、当然これ ね、 うねこういうイベントですから演奏するバンドも一流どころ。
そうです、全国大会クラスのバンドが揃ってます。
なかなか美味しい演奏会っていう感じですよね。
演奏のクオリティも高いですから、
うん、でこれもうじゃあ毎年3月ぐらいに開催されるということで来年もあるわけですね。
来年もですね。
あ、そうですね。なんかバンドジャーナルに来年の作品募集中というのがありましたのでね。
はい、ぜひ皆さんもどなたでも応募できますので、
プロアマ問わず、
プロアマ問わずです。
作曲さえできれば、
はい、
あ、いやいやいや、じゃあね、ぜひね、一流のバンドに演奏してもらう機会ですからね、はい、我こそはというものは、
はい、
頑張ってどんどんどんどん応募していただいてと、さらに盛り上げていただいてという感じですね、はい、でさて、そしてね、立部さんと言いますと、私あまりねよくわからなかったんですが、盛岡吹奏楽団の安倍団長から小耳に挟んだところでは、岩井直弘さんのもろ弟子なんだぞと。
はい、不詳の弟子ですけれどもプロフィールには載させていただいてます。まあ一番最初に岩井のお父さんに出会ったのは楽譜からだったんですけれども、まさかその後ご本人にお会いしてというか、学生時代に非常にお世話になりました。
あ、学生の頃からなんですか。
そうです、大学に入った頃に、うちの大学の吹奏楽部で岩井さんに、新しい編曲を頼んで、しかも、ステージを振っていただくという機会に恵まれまして、はい、一番最初に楽譜に出会ったのは中学生の頃だったんですけど、やはりバンドジャーナルについている付録の楽譜ですよね、
はいはい、
で僕が中学校の頃っていうともう40年以上前になってしまうんですけどその頃っていうのはまだまだその吹奏楽の楽譜っていうのが豊富に世の中になくて、うん、でポップスももちろんあったんですけれども、まあ、それらを編曲されていた方っていうのはもっと古く、例えば戦前戦中戦後ぐらいに、軍楽隊関係で活躍されてた方だったり、うん、こうまあ世俗曲みたいな感じで民謡をちょっとポップスにアレンジしたものとか、うんうんうん、まあ、あとは流行歌をアレンジしたものとかあったんですけども、岩井さんのような本格的なポップスの楽譜っていうのはほとんどないって言ってもよかったですね。まあ、ミュージックエイトさんなんかでもやはり出てたのっていうのはイージーリスニングが結構全盛の頃だったんで、映画音楽であったりとか楽譜があったんですけども、はい、あれだけ凝ったしかも親しみやすいアレンジっていうのは、うん、岩井さんのが初めてでしたね。
さすが日本の吹奏楽ポップスの父。
そうですね。
ですね。ちょっとね、先日お亡くなりになっちまってね、非常に残念ですけれどもね。
僕も直後に連絡をいただいて、まさかというか、まあご高齢だったので、うん、こちらとしても人間のね命というのは永遠ではないんですけれども、まさかこんなに早く来るという、うん、もう残念でならないんですけれども、
バンドジャーナルの方に、
はい、追悼の文章発売の7月号では、やはり僕と同じように岩井さんに大変お世話になりました真島敏夫さんが追悼の文章を載せてますけれども、うん、8月号には岩井直弘追悼特集の第一弾として、うん、私もちょっと文章を寄せてますけども、全国で岩井のお父さんと関わった一般バンドの方たちとか、はい、いろいろ写真とか文章とかが載ります、うん、はい、
なんかね、盛岡吹奏楽団の阿部さんもお書きになったわ、
団長も、
じゃあね、もう発売中ですからね、はい、ぜひ皆さんね、はい、読んでいただいて、
ぜひ、
そしてね、まあ、作品は残りますからね、ニューサンズインブラスとかね、
そうですね、
これからもね、みんなじゃんじゃん聴いて演奏してほしいですよね。
ニューサンズの第一弾からお世話になってますので、僕が高校に入ったぐらいですね、自分でなけなしの小遣いで楽譜を買いました
この間それこそ盛岡吹奏楽団の阿部さんはレコードを持ってきましたよ、はい、スタジオにね、ドーンと、おーっていう、
そう、最初はレコードだったんです
ね。
まあ余談ですけど、1枚目のレコードだけソニーからだったんですよね。
あ、そうなんですか。
ソニー以降東芝に、
はいはいはい、じゃあ1枚目貴重です ね、 なんかね、
貴重ですもうプレミア付きじゃないでしょうか。
お持ちですか。
残念ながら、
あ、ないんですか。
実家がですね、昔火事に遭いまして、
あっと、
レコードが何枚もなくなってしまいまして、
それは残念ですね。
残念です。
何とも言えませんけれども、はい、あのね、譲ってもいいという方はぜひ立部さんに譲ってあげてください。
はい、ありがとうございます。
最後ちらっとコンクールシーズンですけども、
はい、
盛岡吹奏楽団本年目指すところは、
はい、
どのあたりにありやと。
僕はあの盛岡吹奏楽団と今津山大学の吹奏楽団を、はい、あの振らさせていただいてるんですけども、今年こそダブルで新潟に行きたいなと。
新潟で会いましょうみたいな。
新潟で会いましょう。
ですね。そうですね。去年ね、東北大会でね、はい、ゴールド金賞でしたね、
はい。おかげさまで。
そうなるとやっぱ当然ね、次はという感じですからね。
感じで。
はい。私もね、その鍵を握るね、一人としまして、
ね、頑張ってください。
頑張ります。
はい。
ブラーということで、今週は作曲家の立部智弘さんをお迎えしておりますけれども、後半は、ね、素晴らしい人が来るとすぐに何でもかんでも聞きたがる私ということで、教えて立部さんということでね、
はい、なんかコーナーができちゃったんですか。答えられるかどうか分かりませんが、
まずはあれですかね、まあ、吹奏楽をやっている人万人に共通というような形で、ラジオネームフレチルさん、
はい、
みょんちゃんさん、りーちんさん、そして立部さん、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しくブラバンを聞かせてもらってます。この春高校に進学して、初心者の友達と一緒に吹奏楽部に入部したのですが、その友達に吹奏楽で一番大切な気持ちって何と聞かれ、困ってしまいました。すごいことを聞かれました。でまあね、とりあえず演奏を楽しむことかなと返したそうですが、立部さんの考える吹奏楽で一番大切な気持ちと思うものは何ですかというね、
難しい、ね、
壮大なテーマなんですね。
でもその演奏を楽しむことかなっていうのは、あの当たっていると思います。
まあ、そうですよね。
で、一番大切な気持ちっていうと、これ、まあ、吹奏楽に限らないんですけれども、あの僕もしこの方に会ったとしたら、
はい、
そのあの初めて初心者で入った方は、
はい、
どうして吹奏楽部に入ろうと思ったのかなってちょっと聞いてみたいですね。
あ、そうですね、うん、
あの一番最初に自分が思った気持ちっていうのが一番大事なんだと思うんですよね、
うん、
あのまあ話すと長くなってしまうので割愛しますが、
はい、
僕は吹奏楽部には中学校の時だったんですが、
はい、
中途入部だったんですよ。
ああ、そうなんですか。
あの僕もともと理系なんで科学部にいまして、
ああ、そうなんですか。
はい、で、あの運悪くというか、あの隣が音楽室で、なんであんなに一生懸命やってるんだろうというのがすごく不思議に思ってた時期があって、うん、でその疑問というか、まあ、入ったからこそ今こういう職業にまでつながってしまったとか、
うん、
先ほどのその岩井のお父さんとの出会いもあったりして、うん、あのでもその一番元っていうのはやはりあの一番最初に始めた時の気持ちだと思うんですよね、うん、吹奏楽は今あの僕らのようにこう吹奏楽に関わってる人たちっていうのはみんなもう吹奏楽が大好きで大好きでたまらない人たちばっかなんですよね、
うん、
で僕らは子供たちに教える時にもっと練習してもっと上手くなろう、で上手くなったらもっと楽しくなるからっていうふうに教えるんですけれども、うん、そこですね。
そうですね、はい、私もねそういうことにもうちょっとね高校生の自分に気づいておきたかったというですね、私も練習もっと好きになれるように頑張りたいと思います。
頑張ってください。
そしてもう一つ、これ、はい、悩める指揮者さん、
あ
いきなり悩んでるそうです。
はい、
立部さんに質問ですと。
はい、
高校の吹奏楽部で学生指揮を担当していますが、
ああ
自分が担当しているパート以外の楽器のことがよく分からず、どういう指示を出したらいいかいつも困ってしまいますと。そして、まあ、指揮をしながら指示のことを考えるのも大変ですと、まあね、聞いて考えですからね、はいはい、でまあ、基礎合奏や曲の合奏の時どういうことに気をつけてみんなの演奏を聞いたらよいでしょうかと。
これも難しいですね。あの僕も中学生の頃から学生指揮者をやってたんですけれども、
はい、
まあやはり楽譜というかスコアに興味を持って自分でこうテレビとか映画で聞いた曲をやろうにも楽譜がない、
うん、
じゃあどうしようかって、じゃあ耳コピして変えちゃえっていうところが僕のスタート地点だったんですけれども、でその楽譜を書き始めた時に、あの僕は当時あの中学校でバスクラを吹いてたんですけども、
はい、
他の楽器のこともやはり勉強しなきゃいけないなと思ってこう、うん、図書館にこもってですね、いろいろ本を読むわけですよ、
うん、
で本だけだとわからないんで、じゃあちょっとあの他の同級生の楽器ちょっと貸せよとかってこういたずらで始めるわけですよね。で、あのまあ 最低限指使いとどんな音っていうか普通に出せるっていう、うん、最初はもう当然下手くそなんだけど、もう自分の楽器がちゃんと吹けるようになると他の楽器もある程度やはりちゃんと吹けるようになって、まあ、ちゃんと 音階と簡単な有名なメロディーぐらいは吹けるようには、うん、あのなったんですけれども、まあ、それはすごく今自分の中では役に立ってるとは思うんですけど、うん、でもそれをやってくださいとはあの言えないっていうか、むしろ知らなくてもいいと思うんですよ。
そうですか。
あの家庭の事情を知ってしまうとですね、ええ、あこれ難しいんだよなって こうなっちゃうんですよ。
なるほど、手心をちょっと加えてしまうみたいな。
そうなんです。だから あといろいろスコアに書いてあることを同時に聞くっていうのはやはり僕でも最初の頃は私の、まあ、指揮とかその作曲のもう一人 の師匠であるあの上野隆先生にもやはりどうしてこの人は耳が何個あるんだろうというぐらいに思ってたんですけども、やはりこう勉強だけじゃなくてやはり慣れですね、あの自分で聞いて、で最初にやっぱり同時に聞けないと思うんですけど、これは演奏者もそうで、例えば指揮者によく言われることで、もっと周りの音聞いてって
言われますね。
で大体みんなはいって言うんですけど、意外と聞けてないんですよ。意外と聞けてないんですよ。これはやっぱしいい演奏、他のいい演奏を聞いて、うん、それと自分たちの演奏とどこが違うか、うん、もうそれは割と簡単に分かると思うんですよね、うんうん、で最初は上手に具体的に言えないかもしれないけども、思ったことをすぐ口に出してみる、うん、それで、それって難しいんだよねって言われるかもしれないけど、いやできるはずだっていう諦めないで言い続けることですかね、
うん、まあ、でもねやっぱり学生指揮を任されるぐらいですからね、皆さんからそういうそれなりの信頼を ね、いただいてやってるわけでしょうからね。
指揮者で特に学生指揮者っていうのはいわゆる仲間ですから、うん、一番大事なのは指揮者で一番大事なのはもちろんその指揮のテクニックだったりそのみんなの的確な指示を出すことなんですけど、うん、それ以上にやっぱり人間的な、ね、こう同志としてどれだけみんなをこう引っ張っていけるかっていうのがあるんで、うん、うまくコミュニケーションを取れるということはこう気持ちもつながらなきゃいけないし、はい、信頼感がないと、はい、
3つ目、
はい、
ラジオネームソイミンさん、
はい、
みなちゃんリーチいつもグダグダトーク楽しみにしています、はい、いきなり来ましたね。
いいですね。
作曲家の立部さんがゲストでいらっしゃるなんてすごいですと。すごいんですよ。ブラバンで舐めてもらっては困りますからね。ただただグダグダやってるわけじゃないですからね、はい、たまには真面目にやりますよ、はい、そして、立部さんに質問なのですが、作曲家になるのに必要なものは何ですか。音楽大学とかに進まないとなれないんでしょうか。立部さんはどうして作曲家になろうと思ったのか知りたいですと。
これも難しいというか今だったら僕は例えばそのやっぱし専門に勉強してするのが一番早いかなと、うん、そこから先のことは本人次第なんですけど、うん、実は僕は、一般大学で、
そうですよね、
学部は文学部の国文学科でした。吹奏楽と出会ってしまったために理系から文系に変わっちゃったんですけども、で大学を出てしばらく実は会社勤めをしてたんですよ。
ああそうなんですか、うん、
ですからデビューは、20代の最後の方だったんで遅い方なんですけれども、でやはりその、まあ、この仕事を始めた時にやはりすごくコンプレックスがあったんですよね最初は、うんうん、なんか引け目に感じてたんですけども、うんうん、この世界に飛び込んでみると意外と専門の音大に入ってなくて作曲家になった方って結構いるんですよね。独学だったりとか、うん、先輩のお亡くなりになりました三好明先生も、はい、国立普通の大学を出られてから音楽の勉強をまた新たに始められた方ですから、最初は独学ですよね。でももし本当にその作曲家になりたいということであったら、僕はやはりちゃんときちんとその専門の勉強をした方が、早いと思いますね。
まあ、方法がね特にこう決まってるわけじゃないけども、でも専門の知識とかをちゃんと学んでおくに越したことはないよと、
そうですね。あとその必要なものは何ですかということであればやっぱりなんで作曲をしたいかということなんですよね。だから僕、さっき その楽譜がないから好きな曲をやってみたいというところでその楽譜を書くっていうことから始まったわけですよね。でこうアレンジ、まあ、中学高校大学ってこうやはり自分でアレンジをしてたらかっこいい曲をアレンジするとこんなかっこいい曲書いてみたいなっていう気持ちが起きてきて、うん、作曲を始めたっていうところですね、うんうんうん、
今結構ねパソコンとかでもね作曲とかできたりします
ね。そうですね、環境はすごくいいと思います、うん、ただ僕らのやっぱ世代っていうのは紙に鉛筆っていう時代なんですけども、はい、今でも僕も今パソコンでやってますけども、若い人たちにはまず自分の手で鉛筆持ってご先祖に書いてごらんなさいって、うんうんうん、そうしないと見えてこないものがたくさんあるよとは言いますけどね。
そうですね、うん、便利だからいいっていうもんでもないぞと。
そうなんです、これ精神論じゃなくて絶対に今でもパソコンに入力する前はそのなんていうか楽譜に五線に簡単なものをこうメモ程度に書いてスケッチをするんですけれども、うん、それを見てるうちにやはりどんどんどんどん別のものが出てくるので、
うんうん、
作曲家になろうと思ったのがなぜっていうのは、はい、やっぱそういうところからですね、うん、かっこいい曲、先ほどもかかってましたけど懐かしい明日に向かっては、
はい、
僕が中学校3年生の時の課題曲だったんですよね、
はいはい、
岩井さんが書いた最初の課題曲。
そうですね、
で今でもやはり思い出に残ってますし、その時私の母校の中学校が初めて全国大会に出た時の課題曲なんで、はい、
演奏されたってことですか。
そうです。
わ、いやいやいやいや、
たった1小節2小節ぐらいの16音符がもう吹けなくても泣きながらもう大変だったんですけど、
まあまあ課題曲ですからね、はい、なんかそういうね教育的な、
はい、
配慮というんですか、そういうのがあるのいいことですからね。なんかねじゃあ頑張ってですね音楽大学とか行っていただいて、ソイミンさん。
そうですね、まあそれが一番近道ですけども、自分でもやはり勉強できますので、昔よりもたくさん本も出てますからやってみる、
うん、そして共演に応募してみると、
はい、
感じですかね、
はい、
ということでお三人さんのね、質問に答えていただきました、
はい、
私とリエチンではとてもじゃないけれどもこんな質問受け付けられないという
のねいやそんなことはないですよ
本当にね助かりました。ということで今週は作曲家の立部智弘さんをお迎えしてお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。